ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。今年ももうすぐ終わりになります。今年も1年間ドリームキャンバスからの贈り物にお付き合いくださいましてありがとうございます。今日が今年最後の配信なのでずうずしく聞いちゃいますね。ドリームキャンバスからの贈り物、少しは皆さんのお役に立っているでしょうか。ほんの少しでも役に立っていたなら嬉しいです。今月のテーマ、あなたは何を求めていますか。ここから入ります。私が10年以上続けている学びの教えにセルフカウンセリングを繰り返すがあります。少し聞いてくださいね。私は何を求めているのか、私にとって一番大切なものは何か、私が本当に求めているものは、そのために今何をしているのか、その行動は私の求めているものを手に入れるのに効果的か、もっと良い方法を考え出し実行してみよう。迷った時、自分でなかなか選択しきれない時に心の中で自分自身に聞いています。お前は何を求めているんだって。今日は自分の求めるものを探し出す方法について考えてみますね。わかりやすくするために6つのステップでお話しします。1つ目、自分自身に自己探求の質問をしてみる。まず自分の内面に目を向けて次のような質問をしてみます。そして深く考えます。紙に書き出してみるとさらに効果的かな。子供の頃の夢や好きだったことは何か、過去に心から幸せを感じた瞬間はどんな時だったか、今何をしているときに最も楽しいとか充実しているって感じるか、何に対して情熱や関心を持っているか、私にとって成功や幸せとはどういう状態なのか。2つ目、自分の価値観を明確にしていく。自分が大切にしている価値観を理解すると求めるものが見えてきます。次のようなワードから自分に当てはまるものを探し出してください。自由、時間や場所に縛られない生活、安定、経済的、精神的に安定した生活、挑戦、新しいことに挑戦する喜び、人間関係、家族や友人とのつながり、成長、知識やスキルを高める、創造性、新しいものを作り出す。ヒントになるようにもう少しワードを言葉にしますね。愛、名誉、平和、いたわり、慎重、奉仕、援助、真剣、誇り、思いやり、真理、真面目、感謝、信用、約束、完全、信頼、優しさ、誠実、喜び、献身、責任感、礼儀正しい、健全、 善良、卓越、向上心、尊敬、上質、いっぱいありますね。あなた自身が好きな気になるワードを吐き出してみてください。その中から3つぐらい選べるといいですね。選んだ価値観に優先順位をつけてみましょう。自分にとって何が最も大切なのか、それが明確になります。3つ目、他者の視点を借りる。自分では気づけない一面を知るために、信頼できる人に聞いてみましょう。ジョハリの窓の一つの枠、相手が知っていて自分が知らないことを知るために。私が輝いているって感じるときはどんなとき？私が得意だと思うことは何だと思う？私が一番情熱を注いでいることは何に見える？外部からのフィードバックは自分の強みとか興味を発見するきっかけになります。4つ目、試してみる。求めているものがはっきりしていないとき、まずは小さな行動を起こしてみるのが有効なんです。行動のヒントとして次のステップを試してください。興味のあることをまずはリストアップしてみる。例えば旅行とか音楽、スポーツとか料理、写真、そして次、それぞれを少しずつ試してみる。実際に行動に移すことで自分が本当に好きなのかが分かります。5つ目、定期的に振り返る。自分が求めているものは人生の状況とか経験によって変わってきます。次のような質問を定期的にする、そんなチェックをしてみましょう。最近の自分は満足しているか、このままの生活で幸せになれるのか、もっとやりたいことがないか。最後6つ目、メンターや専門家を活用する。人生の方向性とか目標設定、それに悩むときはキャリアコーチや心理カウンセラーの助けを借りる。それも一つの手です。プロの専門的な視点からアドバイスをもらうことで、自分の内面、本当に思っていることを引き出す、その整理することがしやすくなります。最後に、求めているものを探し出す、それって必ずしもすぐに結果が出るものではないと思うんです。試行錯誤を繰り返しながら、少しずつ自分らしさや本当に求めているものが明らかになっていきます。その過程も人生の楽しみ、そう捉えて焦らず前へと進んでみてください。思っても見なかったことが起きたとき、また予測はしていたけれども本当にそれが起きてしまったとき、急に不安な感情、胸が苦しくなるようなドキドキ感が上がってきます。皆さんはどうですか？そんなことないですか？これ次の展開を思い込むことで起きているんだと思うんです。未来はどうなるかわからないのに、経験から来る思い込みとなって自分の感情を揺らしてしまう、高ぶらせてしまうんです。思い込みが不安を引き起こすには理由もあるかと思うんです。整理してみますね。まず予測に基づく自己防衛機能、 人間の脳は未来を予測してリスクを回避するために進化してきました。その反面、その過程で起こる最悪のシナリオを想像してしまう。不安を感じさせてしまうんです。このプレゼンが失敗したら次のチャンスは来ないんじゃないか。あとは事実と解釈の混同もあります。実際に起こった事実があって、それを自分が思い込みで解釈する。事実と解釈を混同することでネガティブな考えが入り込んできてしまうんです。挨拶したのにあの人から挨拶が返ってこなかった、嫌われているのかもしれないって思い込む。過去の経験による影響、これも多いですよね。過去の失敗や嫌な出来事がトリガーとなって、同じような状況で不安を感じることがあります。試験で失敗した経験があって、今回もダメかもしれないって感じる。情報による偏りもあります。ネガティブな情報に敏感に反応する。ネガティビティバイアス。人ってポジティブな情報よりもネガティブな情報に注意を向けやすいですよね。記憶にも残りやすい性質を持っています。ネガティビティバイアスが働いて、ポジティブな情報を見逃してしまいます。じゃあどうしたら不安な感情を作らずにできるのか。そんな方法あるんですかね。感情はいきなり来るもんだから、いきなり来た不安をコントロールするのは難しいですよね。だけど有効な方法はあります。一つ目、思い込みを客観視する。不安を感じた時に感じたことに対して自分に問いかけます。これは事実なのか、それとも解釈なのかって。解釈なら大丈夫、まだそうなるかわからない。今慌ててしまってもしょうがないから時を待とうって思えばいい。2つ目、現実と可能性を分ける。起こる可能性が高いことと、ただの想像を分けて考えます。ただの想像なら今はそれを捨てればいい。3つ目、心を落ち着かす。整えるならマインドフルネスを活用するのも方法です。今この瞬間に集中する。呼吸法とか瞑想を行って、未来への心配、未来を憂えることとか、過去の記憶、過去の後悔から意識を離します。4つ目、行動を起こして不安を緩和することも一つの手段です。不安を感じていても状況は変わらないですよね。だから状況を放置するんではなくて、変えるための行動を起こします。考えすぎるよりもやってみるを優先する。それによって不安を軽減することができます。5つ目、自分でどうにもできないとき、迷っているときは信頼できる人に相談する。そういう意味では信頼できる人、心が通じる人を身近に持つ、これって大事ですよね。皆さんはどうですか？本当に信じられる人、どんなことでも話せる人、何があっても信じてもらえる人いますか？その人を浮かべてみてください。きっとそれだけでほっとするかもしれないです。手帳を開くと最初のページに1枚の付箋を貼っています。 そこにはこんなことが書かれています。自分の最高を出し、相手の最高を引き出す。この人といると最高の自分が出せる。そんな関係。これは先月のエピソードでも少し触れた内容ですが、改めてこの言葉の大切さを実感しているんです。自分の最高を更新し続けること。まず自分の最高を出すってどういうことか。これは単に自分を追い詰めて完璧を目指すっていうことではないんです、自分らしく自然体でありながらも、日々の中で昨日よりもちょっとだけ成長できたって感じられることを大切にすることなんです。例えば昨日の自分より今日の自分が少しでも良かったって思える瞬間、それが自分の最高を更新する力になります。これが習慣になると、日常の小さなこと、ありきたりのことにも喜びを見出せるようになります。そして相手の最高を引き出す存在でありたい。私たちは特定の誰かと一緒にいるとき、この人といると安心する、力を発揮できるって感じることありますよね。それを相手に提供できる人になりたいっていうのが、私が望んでいることの一つです、具体的には相手の話をじっくり聞いたり、心が温かくなるような言葉をかけたりすることがファーストステップ。それだけでも相手の気持ちや行動が変わることがあります。落ち着くから始まって、この人と一緒ならできるって、そしてさらに次のステップも一緒にやりたいって、互いの能力を引き出して引き上げ合って、ガンガン最高を更新する。いいでしょ。私にとってこの考えを支える一つに、ニーバーの祈りがあります。この祈りは知っている方も多いと思うけど、改めて読んでみますね。神よ、変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我に与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと、変えることのできないものと識別する知恵を与えたまえ。この言葉に助けられること多かったです。今もね、自分の力ではどうにもできないこと、それに私は結構こだわりすぎるんです。そうすると心が疲れてしまいますよね。でもこの祈りを思い出すと、できることをすればいいんだ、変えられないなら受け入れる、受け止めればいいんだ、大切なのはその判断、安易に決めるのではなくて、しっかりとした自分の意思で決める、そんな気持ちになれるんです。話は変わりますが、私は毎年その年のテーマを一語に込めています。今年のテーマは飛躍の躍、踊るっていう字です。もう少し意味付けすると、飛躍向上、さらに上を目指して飛躍する、そんな意味を込めて決めました。一気に駆け上がることは難しいかもしれない。だけれども、まだまだステージを上げ続けたい。この言葉には、一生を通して学ぶこと、成長を続けることの大切さを込めました。大きな変化とか成功を追いかけるんではなくて、小さな挑戦とか試行錯誤からの成長、 それを楽しむことで次のステージへ進んでいけるんだって私は信じています。日々の中でできる小さな変化、それが気がつけばやがて大きな結果につながっているんじゃないかなって思っています。自分の最高を更新するために昨日より今日を少しでも良くすることを意識する。相手の最高を引き出すために思いやりのある言葉とか態度を心がける。しっかりと話を聞いて答える。そして自分のペースで成長し続ける。少しでも今日の言葉が皆さんにとっての最高の自分、それを更新し続けるきっかけとなりますように。人に決められる人生なんて過ごしたくない。若い時からずっとそう思っています。自分の人生の中では自分が主人公なんです。誰もが、時には失敗することもあるかもしれない。だけど自分が決めた人生を今生きている、それ自体が幸せなんだと思います。今月の言葉、魅力的になりたいなら愛ある言葉を話し、愛ある顔でいることだよ。学生時代や社会人になっても、あなたの周りに常に好かれている人がいたはずだ。性格や見た目は違っても共通点があるの。それが愛のある言葉を話し、愛のある笑顔を持っている人なんだ。魅力的になりたいなら言葉と表情を磨くだけでいいの。嘘だと思ってやってごらん。斉藤ひとりさん。愛ある言葉を話して愛ある顔でいる。そうすると愛ある人生を過ごせるんですね。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。